おはようございます。
おはようございます。
こうして一周の旅路を終えさせていただいて、新しい週に主の前に出させていただけることを誠に改めて感謝をいたします。今日の礼拝を主がどうぞお導きくださいますように。先月だったかと思うんですが、後藤勉さんという方が、亡くなられたというのを新聞で読みました。覚えておらっしゃる方大勢いらっしゃるかもしれません。ノストラダムスの大予言というので、とても有名になった方ではなかったかと思いますね。1999年でしたですか、天から大王が降ってくるという、そういうことで、世の終わりが来るんだということ、で、当時の若い方々を中心にですね、大変な反響があったことを覚えております。ある大学の先生、これはミッション系の大学なんですが、一般学部の大学生にアンケートというか聞きましたところ、7割ぐらいの方が大きな関心を示して、ほとんどの人が何かがあると思ってますと、こういうことだったというんですね。で、この方は、予言というのは一体何か知ってるかということで、いわゆる一般的な予言ですね、この未来をこう予測するというふうな、そういう予言と聖書に言う予言、神の言葉を預かるという、それは違うんだということを改めて話をした、そんなことをお聞きをしたことがございました。しかしこの1999年を過ぎてしまうと、何かいつの間にか消えてしまったですね。どうでしょうか、今もうそのノストラダムスと言ってもという感じの方が多くおいでではないかという気もいたします。さて、そしてその世の終わりというのはですね、そのノストラダムスの時に騒がれたように、いろんなこう天変地異が起きてですね、全てのものが滅ぼされて大苦難が来るという、確かに主イエスはそういうことが起きるというのをはっきりとおっしゃっておられるんですね。で、特に偽預言者が現れてくるとおっしゃっておられる。で、偽キリストが現れるんだとこう言っておられる。ただその時にですね、それだけではない兆しがある、印がある。それは何か、福音が全世界に述べ伝えられて、そして終わりが来るとこういうことで、ここを私どもはしっかりと握っていたいと思うんですね。で、本日はこの申命記の30章をご一緒にお聞きしようとしています。で、申命記というのをですね、私はよく分かんなかったんです、昔ですね。で、モーセという字書いてあるんで、なんか今から神様の命令を申しますという、そういう意味なのかなと思ってたことがあります。で、調べてみますと、この字にはですね、重ねるとか繰り返すという意味があるようです。で、ですから申命記っていうのは重ねての命令ということになります。で、さらに具体的に言うと、私たちが出エジプト記でシナイ山で、神様が民と契約を結ばれた、シナイ契約ですね。で、今日のこの三次章のところでは、その聖変さまよいの旅からですね、いよいよ大きく回ってきて、ヨルダン川からカナンの地へ今入ろうとしている。モアブの平野、モアブというところの平野に今いるわけです。で、ここで神様は契約を結ぶと言われる。モアブ契約というふうに言われている。ですから、この二つの契約、命令、それを指すんだと、こういうふうに理解してもいいだろうと思います。ところで、このヘブル語の聖書ですね、ユダヤ人の人たちが使っている聖書ではですね、この申命記については、言葉、というふうに言うようです。あるいはこれは言葉であるというんですね。で、それはこの申命記の30章の第、ごめんなさい、申命記の1章のですね、初めのところによるんですね。で、もう少し長いんで省略いたしますが、で、申命記はこう書いてある。これは言葉であると。 モーセを通して語られた言葉であるというんですね。で、この言葉っていうのは一般的な言葉ではありません。そうですね、もしこう英語の聖書だと The Words と書いてあります。The という、つまり神の言葉だ。こういうことであります。で、新約聖書の中に、最もこう印象的に引用される旧約の御言葉、それは詩編と並んで新明記であり、そしてまたイザヤ書ではないかと、そう思わされることです。主イエスのご自身のお言葉の中でもですね、その十字架の上で発せられた我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかっていう、これは詩編の22編の御言葉です。そして主は公の生涯に入られる前にアラノの誘惑をお受けになりましたけれども、そこでサタンの誘惑に対して3度それを退けられた。その時のお言葉は3度とも新明記のお言葉でした。人はパンだけできるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると、またあなたの神である主を試みてはならない、そしてまたあなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。そういうふうに新明記の言葉を引用なさったんですね。イスラエルの民はモーセとアロンに導かれてエジプトを脱出しました。そして38年余りが経ちました。そして今ついにですね、約束のカナンの地を目前にしてヨルダン川の東側モアブ人たちの住む平野に導かれています。そして今ここに集結している人々の中にはですね、もうこのモーセの兄アローンと姉のミリアムはすでにいません。それだけではありません。エジプトを出た時に20歳以上であった者たち、第一世代はもう誰もいません。今モーセと共に残っているのはあのユダ族のカレブと、そしておそらくはモーセの従者でもあるヨシュアと、この二人であります。親たちの世代が砂漠で死に絶えたのはなぜでしたでしょうか。それはあのカデシュバルネアからカナンの地を偵察した時にカナンに向かって登れ、その地をお前たちに渡したという、その神のお約束を信じないで神のお言葉に従わなかったためでした。イスラエルの民が神様の民としての契約を与えられて、実戒をはじめとする律法を与えられたのは先ほど言い触れましたシナイ山の麓でした。そのシナイ山からこのカナンまでおおよそ400キロぐらいではないかと言われます。どうでしょうか。神戸からだと箱根山を越えて小田原くらいでしょうか。人々が歩いて行ったと仮にそうしてもですね、大体まあ集団で行っても1ヶ月もあれば行くんではないかと思われます。でその度に38年の荒野のさすらいを要しました。その間に親たちの世代は砂漠に命を終えました。神様はしかしなおイスラエルを憐れんでくださり、その子供の世代に恵みを与え、これを訓練の時となさいました。それゆえにモーセは今40年前にはまだ子供であったイスラエル人たちに対して改めて荒野の40年を振り返ってその意味を悟らせなければなりませんでした。そこで神様はモーセを通してイスラエルの民と再び契約を結ぼうと言われる。新明記はモーセが告げるそのモアブ契約と呼ばれる律法が記されています。5章から26章のど真ん中のところです。今モアブの平原にいるイスラエルの世代は40年前に親の世代がシナイ山で与えられたシナイ契約あるいはホレブ契約、それと今自分たち自身の契約としてこのモアブ契約を確認しなければならなかった。そのために改めて神様が契約を結ぶと言われたんですね。ですから実質的には内容は同じです。ただ少し違う、よく読むと少し違う感じがします。それは何か、それは今からカナンの土地に入ろうとしている。そこは異教の地です。その異教の地でどう生きるのか。そのことに思いを馳せた内容になっているという点が少し違うんですね。さあ、ですからこの新明記には、 このモーセを通して語らしめられている神様の熱い愛と憐れみとが全編に込められてあります。この30章の前段ですね、29章の終わりにはですね、隠されていることは私たちの神主のものである、しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためであるとあります、私たちには見えないこと、あるいは理解できないこと、思いもよらないこと、それが数多くあります。それはすべて神の見てである。神はすべてをご存知であり、すべてを御心によって最善になさいます。そして表されたこと、私たちは神の御言葉に表されたこと、また神が作られたこの全世界の中にも神の御心を伺い知ることもできます。そして30章の祝福と呪いであります。これはこの時初めてではなくて、例えば28章等にも具体的に書かれてあります。モーセはイスラエル人たちがカナン入国の後にやがて神に背いて呪いを選び、そして他の国々に虜として捕囚として連れ去られることを予期させられています。しかしなお、その中でなおイスラエル人たちには神に立ち返ることが残されていると。彼らは再び故国イスラエルの地に集められるというその希望を告げています。一節に最後にですね、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中であなたがこれらのことを心に留めというところですね、この新約改訳聖書の2017年の改訳版はですね、あなたが我に帰ると訳しています。あなたが我に帰ると訳します。で、まあ直訳的にはどうやらこれらのことをあなたの心に持って帰るなら、つまり心に留めるならという、そういう意味のようですが、これを我に返りと訳しました。で、2節、あなたの神主に立ち返りとこうあります。この我に返りと立ち返りっていうのを改めて確認してみますと、元のヘブル語聖書では同じ言葉であります。あのルカ福音書の15章放蕩息子の例えを思い起こさせるんですね。ここでは立ち返る、悔い改めるに、15章では直接それに当たる言葉は使われてはいないんですけれども、ほと息子は落ちぶれて、豚の餌で腹を満たしたいとまで思ったその時に、彼は我に帰って、父のところに帰って、罪をお詫びしようとそう思ったのでした。我に帰ることはすなわち、父と共に暮らした生活に帰る。ということです。悔い改める、そのことは父の愛の中に帰らせていただくことに他ならなくなると主イエスは示されたのでした。モーセは告げています。これらのことを、すなわち神の御言葉を心に留める、それはイスラエルが、そしてまた私たちが我に帰って父なる神様に立ち返る、そのことなんだと。これが神様の恵みの御心であります。このモアブの野で、モーセの説教を聞いた人々に、現実感があるいはあまりなかったのかもしれない。そう思います。しかしながら、やがて後にですね、北イスラエルはアッシリアに滅ぼされ、南ユダ王国はバビロンに捕囚として引いていかれた。その中で、人々はこの新明記の御言葉を大きな悔い改めと、そして神の憐れみによる希望のメッセージとして聞いたことでありましょう。6節、 あなたの神、主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神、主を愛し、それであなたが生きるようにされると。これは、心の割礼という意味ですね。で、神様はこのお約束が、この遥かに将来に向けて飛び続けていきました。遥かのうち、預言者エレミアが、南王国ユダがバビロン帝国によって滅ぼされて、多くの民が虜となってバビロンに連れ去られた、その後に、神の御言葉を告げました。その中にこうあります。見よ、その日が来る主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。エレミア書の31章です。神様の憐れみがバビロンの捕囚にとなった中に残りのものを与え、彼らが神の御言葉、御旨を尋ね求めるようにと導かれました。バビロン捕囚の70年が満ちて、奇跡のエルサレムへの帰還がなされました。第二の出エジプトとも言うべき奇跡の解放の出来事でした。神様の一方的な憐れみと、そして神様がアブラハムに、またモーセになさった約束を決してお忘れにならない。その神のご誠実のゆえでした。そして今もなお、神の憐れみの御心は、御言葉において、なおも将来へと飛び続けている。そう思います。使徒パウロはイスラエルの救いを確信しています。イザヤの予言を引いてこう証言しました。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。とイザヤ書の御言葉を引きます。神の賜物と証明とは変わることがありません。ローマ人の手紙の11章です。神と民との契約は、その本質は神の恵みのお約束です。人が契約を守ることによって神の祝福を勝ち取れる、そういうものではありません。どこかの国の大統領の口癖のようにディールとか取引とかいうものでは決してありません。神様は人が真剣に神様の御旨に従って歩みたいと、そう願って生きる、その心を期待していてください、見ていてくださるのだと私たちは知るべきではないでしょうか。6節に戻ります。あなたの神主はあなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされると、新明記の6章の4節以下にあるんですね。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいと。この戒めこそ、後に律法の要だと考えられ、主イエスご自身も、質問した律法学者に対して、一番大切な戒めであると、そうお答えになりました。11節で、モーセは告げます。誠に私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。なぜなら、14節、誠に御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができると。シェマーイスラエル、聞きなさいイスラエル。イスラエル人たちは子供にもその御教えを暗唱させていました。また神の御言葉を記した御教えの書、それをモーセは書き留めて祭司に朗読をさせました。御言葉を心に留めて声に出して自分自身にも聞かせる、そのことの素晴らしさを教えられるではないでしょうか。やがて預言者エレミアは神の御言葉、 私の律法を彼らの中に置き、彼らの心に書き記すと告げました。それはこの新約の民、クリスチャンにとっても聖霊の恵みのお働きとして今与えられてあります。私が今日あなたに命じるこの命令はとモーセは告げました。モーセの説教に今日という言葉が繰り返されています。この三十章、二十節の間だけでも7回あるはずです。新命記全体では60回を超えているようです。今、このモアブの平原でモーセの説教を聞いているイスラエル人たちにとって、あの親たちの世代が40年前にシナイ山のふもとで聞いたこと、そういうことではなくて、今自分たち自身に解き明かされている。神から命じられていることとして聞かなければならない。それはヨルダン川を渡って約束の地に入ってからも同じなのだと示しています。それは私たちにとっても同じです。御言葉が開かれ、御言葉が語られるとき、それは今日なのです。ですからヘブル書はクリスチャンたちに告げます。今日と言われている間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさいと。ヘブル書の3章です。15節、見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置くと。19節、私は今日命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。祝福と呪い、ここには中間地帯はありません。39度線はありません。どちらにも属さない曖昧な位置はありません。あなたの神主を愛し、御声に聞き従い主にすがる、そのことこそ祝福への道なのだと繰り返して説かれています。なぜなら主はあなたの命なのだからと。それゆえあなたは命を選びなさいと、モーセを通して神様が招いておられます。懇切に招いておられます。神様は人を機械のように、ロボットのように動くものとしてお作りにはなりませんでした。神ご自身とお交わりもさせていただける存在として作ってくださいました。それが神の形として創造されたということの一つの意味ではないかと思います。今新型コロナウイルスの問題に覆われています中で、カミューの小説ペストが世界で再び読まれているということであります。本屋さん行きますとたくさん置いてあります。皆さんの中にも改めて読み返したっていう方がおいでではないかと思います。で、フランスの植民地であったアルジェリア出身のアルベール・カミューがペストを書いて出版したのは1947年です。第二次大戦終結して間もなくでした。で、アルジェリアの街をこの小説では得体の知れない伝染病が襲います。それがペストであるということが判明をします。大きな困難が街を覆い尽くしています。それは人間の理性では理解できない出来事であり、また結局のところはコントロールできない事態なんだということが明らかになっていきます。そういう不条理な運命から逃げないと、それを見つめて引き受けて戦うことを選択する。小説ペストのテーマは、いわば理解不可能な世界の不条理、人生に起こることの不条理に対して、それでもそれを見つめ続けて戦っていくことを選択し、戦い続けていくという、そういう人間の選択と決断の自由、それを描いているんではないかと、まあ私は勝手に思ったことであります。で、カミューのペストは、その一人一人の人間の決断という自由ですね、選択したという事実に献身していくという、その点において新型コロナ、その不条理の時代にですね、改めて私どもに衝撃を与えたのではないかなと思うんですね。ただしかし、そこも 限界があるんだということを認めなくてはならないと思うことであります。神は1957年に43歳の若さでノーベル文学賞を受賞しました。でその3年後に46歳で交通事故で突然急死をいたしました。で神のスタンスは皆さんご存知の通りですね、神以後に脚光を浴びることになる。フランスのサルトルがいわゆる実存主義という思想に共通するところがあるようです。で1950年代60年代振り返ってみますと、最も注目されたのはその実存主義という考え方と、そういう文学ではなかったかと思うんですね。でその頃に高校生や大学生であった方はおそらく、カミューやサルトルを読んでおられたと思います。一冊や二冊ぐらいある程度話ができないと友達仲間で恥ずかしいと、そう思わせられた、そんな時代であったと思います。しかし今サルトルや実存主義文学ということで強い関心を持っている人はさあどれぐらいいるだろうかと思うんですね。乱暴な言い方かもしれません、お許しいただきたいんですが、人間ほど信頼に値しないものはないではないのかと。で、神自身は宗教はイデオロジーだと否定をしました。いわゆる実論主義もですね、いろんな流れがあるようですが、その主流は無神論です。私たち人間は神様を離れて自由に正しい選択をすることができるのかと。できない。そのことを認めなければならないんだと思います。私たちはこの内側に自分のしたい放題にしたい、そのように生きたいという強い欲望を持っています。ですから外側からの誘惑にも直ちに反応してしまうんですね。で、それはこの出エジプトの荒野の旅での失敗が示しています。そしてそれはあのエデンの園のアダムとエヴァ以来そうなんですね。そういう私たちに御言葉は語ってくださいます。御霊は導きをくださいます。それは私たちを縛って強制するためではなくて、私たちが命を選択して祝福に預からせてくださるためなんですね。神様は私たちを守り、恵み、御言葉を持って祝福への道を示してくださいました。それでもなお作り主を信じない私たち、罪に惹かれる私たち、己を誇って神様を崇めない私たち、そういう我々を憐れんでくださって独り子なるお方を賜りました。ガラテヤ書は新明記の御言葉を引用して解き明かしています。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われると新明記に書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された御霊を信仰によって受けるためでした。ガラティア書の3章です。私たちの主イエスキリストは今日も私たちを守り、御霊なる方が私たちを御言葉に導いていてくださいます。私たちは主イエスキリストによって父なる神様に全てをお委ねしてお頼りすることができるものとされています。先日私の尊敬する知人からですね、一つのレポートが届きました。で、この方は長年にわたってフィリピンの極貧地区、いわゆる貧民街の子どもたちを支える活動をしてこられました。で、現在は貧民街の子どもたちのためにですね、無料で、保育園を開いています。ごめんなさい、幼稚園を開いています。フィリピンの現地では子どもたちは食事も十分でありません。もちろん教育も受けることができます。小学校がありますが、入学するためには読み書きや数を理解できる、その入学試験があります。この子どもたちの親も読み書きはできません。子どもたちは教育の機会から阻害されて、親たちと同じ人生、つまりその日暮らしでさまよっている、あるいは法律に触れることをして何とか今日の食事を手に入れる、 そういう人生を歩んでいくほかはないんですね。そういうところに神の愛と教育を届ける、それがこのミッションだと聞いています。この奉仕活動のために20年余り前に一人の若い日本人の娘さんが加わられました。フィリピンの人たちも近づかない、恐れる、そういう地域に住み込んで奉仕を続けました。やがて人々の熱い信頼を受け、そしてまた不思議な導きがあって、フィリピン人のクリスチャンの男性と結ばれました。二人の間には、可愛い女の子が与えられました。で、今回届いたこのレポートはですね、その日本人女性、まあ、仮に K さんとしますけれども、その K さん一家に起きた証であります。少し抜き読みしながら、また少し補足しながら、ご紹介します。貧しさは私たちの想像を超えた深い悲しみと悔しさを生み出していきます。現在この町において産婦人科医院ではお産のためにやってくるすべての妊婦さんに特別な服が用意されます。すべてのドアには鍵がかけられ、勝手に出入りは不可能です。そして赤ちゃんが無事に生まれ、すべての会計が支払われてから、その親子は初めて病院を退院します。それは今までに赤ちゃんが生まれると母親だけが突然いなくなることがたびたび発生しました。その結果、赤ちゃんのみが病院に残されたからです。産婦人科医院では妊婦さんは独特な服を着せられます。仮に外出に成功してもすぐに逃げ出したことがわかります。その結果として、妊婦さんは自宅で赤ちゃんを産み、生まれた赤ちゃんがゴミの中に捨てられる。そんなことが以前にも増してどこにでも発生します。K さんは孤児となった可愛い女の子と養子縁組を行って実子として迎えたいと国に申請しました。フィリピンではアメリカ、ヨーロッパには300万円、アジアには100万円の保証金を要求します。K さんは日本人ですが、アメリカ、ヨーロッパ並みに300万円だという裏の話がありました。しかし私たちは、その方法ではなく、法律的に正規の養子縁組を主張しました。2017年のことです。その手続きは一向に進みません。何度も何度も繰り返して金銭的な誘いがありました。私たちは神に祈りつつ待ち望みました。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。神の御言葉に従って、この可愛い女の子が神様からの賜物と信じて祈り続けました。祈ること3年、ついにフィリピン政府はこの養子縁組を承認いたしました。スミレちゃんと名付けた可愛い女の子は実子となって、この K さん夫妻の次女となりました。2017年9月23日生まれの次女として戸籍が誕生したのです。公務員と警察官だけは信じてはいけない、そう言われて汚職と袖の下が日常茶飯事でまかり通るこのフィリピンにおいて、私たちは神の祝福の中でこのことがなされたのです。愛と祈りは全ての扉を開きましたと、こう閉じられてあります。以前から私が地域を読んでいますフィリピンの実情からは想像できないことが実現したんですね。 K さん夫妻と、そしてまたミッションに関わる全てのスタッフが神の御言葉の通りに祝福されることを見たのだと思います。
我いてみたしこにはあらこいもわずらいもあふのくれにもなしと、我はままなくしたあれ。Oh, my God. Oh, God.